奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でまず今日は日経の一面から、はい、この間も、上半期の、ね、はい、企業の業績っていうのをやりましたよね、
はい、
最高益だった企業とかやりましたよね、
はい、先週やりました、
今日の日経の一面にあるのは上場企業が4年連続で最高益、4月から9月の半期ですね。これは4年連続で最高益っていうことは、
うんうん、コロナ禍も含めて、
うん、景気がいいってことで、
うん、は
い、最高益ってことは賃金を上げる余力があるってことですよね。
そうですね、
だから賃上げがつながれば、はい、やっぱり経済も回っていくんじゃないかと思いますね、
はい、
で一番景気良かったのがなんと保険ですね、
うん、保険ですか。
保険がなんでこんなに景気いいんだろうね。保険とか海運、はい、海運は荷物が戻ってきたんでね、
はい、
で、証券、まあ、証券わかるね、銀行もそうだな、要するに海運を除くといわゆる金融系だね、
はい、
金融系はやっぱり伸びるんだよ、
はい、うん、
このなんていうかな、こうサービス業がね、
はい、
こう強くなってきて、うん、ニーサっていうやつもそうだし、なんか日本はそういう貯蓄大国ではなくて運用大国になりたいとこう、ね、岸田さんも石破さんもおっしゃってるわけです、はい、まあ、そういう意味ではいいんじゃないかな、
はい、
うん、あとは鉄道やバスっていうのがちょこっと伸びたのは、
はい、
コロナでめたくただったから、まあ、それは平均するとそれは伸びるわなっていう話ですね。逆にダメだったのが意外と自動車、
はい、そうなんですね、これ自動車、まあ、トヨタが好調だからと思ったらそんなことないんですね。
全体で見るとね、うん、自動車と鉄鋼、電力はまあこれ当たり前ですね、
はい、
エネルギー価格の問題ですから、
うん、はい、
自動車と鉄鋼はまあこれ中国ですね、は
い、うん、そうですね、過剰生産、
そう、
鉄鋼は
電気自動車ってあんなに作っちゃっていいのみたいな話ですね。
そうですよね、アメリカのトランプさんも気になりますしね、電気自動車、
いやー、ね、電気自動車、ものの考え方はいいんだけども、ま、電気自動車ってエコかって言われたらそうじゃないからね。
うん、もう奥井さんこれそれずっと言ってますもんね。でも確かにそうなんですよ、初なんかね、充電もしなきゃいけないしとかって言って、
充電もしなきゃいけないし、うん、っていうかまず電気自動車作るときに膨大なエネルギーかかってるわけだからね、
はい、
まあいいんだけど、
は
い、
バランスですね。でもねここはね、
う
ん、
もう EV、うん、ヨーロッパも、20年後には全部 EV にするとか、うん、電気自動車にするとか言ってたけど、
はい、
これは現実的にはもう完全になし崩し的に無理、
なるほどね、
もうドイツが率先して無理って感じですね。
ま
あ、特にエネルギー価格、まあ、電気代が上がってるんですよ。
そうですね、
ロシアとウクライナの戦争で、
はい、もありますしね、
うん、はい、ということなので、まあ、上半期は最高益でした、
はい、
下半期は、これはトランプさんが、トランプさんがどうするかですね、関税上げるとかいうことを言い始めるとちょこっと引っかかるでしょうが、
はい、そうですね、
基本円安にはなるんで、それとどれ相殺されるんですね、
はい、
だからそこがどこまでできるかなんですが、分かんない。
そうですね、あといろんな
要求、トランプさんって何するか分かんないの、
ですよね、ですで、あとほら周りの閣僚に、
うん、
結構実業家とかそういう人たち入れてるじゃないですか。
そう、
だから政治の手腕がちょっと未知数すぎて、
もういや、
なんかね、
まあそういう意味で言うと、はい、我々自分たちの国じゃないから、うん、なんか楽しそうだけどね、
うん、
楽しみだけどね、
まあまあ、まあ新しい、本当にちょっと発想が違う人たちがね、
新たな試みのような気がして、う
ん、気がしますけど、
まあ、でもな、まあ、でも
でもなと思うんですよね、まあ、庶民の味方ではなさそうなんですよね、実業家ってね、
本人たちはそう言って当選したのよ、だって
ね、
でもアメリカで
大富豪ですからね、でも ね、
まあ、ね、
トランプさんもイーロン・マスクさんもね、
うん、
でも影響しますね、ま
あ、選挙に出るには金かかるのはしょうがないんだよね、
はい、 でも日本にも影響しますね。
するする、
はい、
次いきます、
はい、
あこれもうなんかこの1週間ですねずっと騒がれてる、
はいはい、
ソニーが角川を買収するっていう話ですね。
うん、なるほど。
これずっと出ていて今日もあったんで、
うん、はい、日経ですね。
結局ですね、あこれね、うん、各紙全紙載ってるんですよ、
はい、あなるほど。
で結局まだ決まってないんですよ、
うん、
決まってないけれど、はい、ソニーが角川を買収するというだけでなんていうかなトピック、
うん、はい、
としてこう、こう大きいわけ、
はい、そうですね、
うん、要するにソニーはこういうコンテンツで勝負しようとしてるわけね、
はいはい、
コンテンツの、まあ、これ日経なんかだとコンテンツ有力コンテンツ争奪戦って書いてある、はい、ソニーはもともとプレステって持ってるじゃないですか、
うん、はい、
まあ、大体テレビも、まあ、持ってたりしたんだけど結局一番ハードのところからソフトのところゲームのね、
はい、
っていうのもあったけどこの映画だとかそういうのも前からやっていて、
うん、
ソニーってそういう意味で言うと手広くやっている、はい、もんだから、
はい、
これいいんじゃない。角川は実はこの原作角川って出版社でしょ、
はい、そうですね、
出版社ってのは原作を持ってるわけでしょ、
はい、うん、はい、
原作持ってる会社で上場してる会社って角川ぐらいしかないんですよ。
なるほどね、そっか、
だから買えないんですよなかなか、
うん、
ね、だから角川が上場してくれているからじゃあ買えるかもなという交渉をしているということです。
なるほどね、角川うんって言うんでしょうかね。これ
あり得るでしょ、今夏野さんでしょ確か、
うん、あそうですね、
夏野さんだったら、夏野さんっていうのはあのドコモで、はい、i モードを作った人
です。あそうですね、夏野
さんね、その昔の、
はい、
かなりイケてる人なんですね。
そうかそうか、夏野さんか、
うん、はい、で、角川最近のヒットは推しの子ですね、うん、
推しの子ね、うん、私もこれ、ね、ちょっと全部見切れてないんですけど見ました。普通のアイドル物語じゃないっていう、もう姪っ子がね、まあちゃん推しの子推しだよっつってて、ね、見て見てって言って、うん、
実はあれ、うん、ヤングジャンプに連載されたんですよ。
あじゃあ読んでる。
ヤングジャンプには僕がいつも読むキングダムが
あって、あキングダム、はい、
推しの子もあるんですけど、
ね、読んでるんですね。
読む気しないですね。
読む気しないのか、なんかち
あれ、ね、やっぱね僕らぐらいのおじさんになるとね、はい、ああいう女子の漫画はちょっと、はいはいと、
でも女子の漫画かと思いきやそうではないんですよ、うん、そこがね、ああそうな、あそういうことかと思って読んでないんですけどね。もうちょっとなんかもう
推しの子とかね、馬娘とかね、そういうのがね、ちょっと読む気がしない
わ、はい、かります、ちょっと読んでみてください、うん、はい、推してるのはおじさんですから、
ね、そうなの、
そうですよ、推してるのおじさんなんで、別にアイドルなんか話っていう感じじゃない、ういう、ね、だからそう、そうなんですよ、
なるほどね、
そうそうそう、でも角川として、うん、でもこれ最強じゃないですか、でもこれ組んだら、
ね、
海外に向けては
最強なような気がする、
うん、ね、うん、
ソニーって前ねコンテンツ欲しくて、うん、パラマウント買いに行ったことがあるんですよ、
はい、なるほど、
これがねやっぱりダメだったんですよね。
なるほどね、
だからこれ、はい、角川を買えればかなりいいんじゃないのかな、
う
ん、
いやいやいや、もう角川大手ですからね本当にね、うん、
前半もやったように、はい、ネットフリックスも日本のアニメとかね、うんうんうん、時代劇頑張るって言ってるわけだから、
はい、
これはね、
いやいいじゃないですかね、
なんか来ますよ、
うんうん、ソニーいいですね。
そう結局ね、
うん、
ソニーと、
はい、
ネットフリックスって実は3年前まで時価総額ほとんど変わらなかったんです。
なるほど、
ね、
はい、
で今はネットフリックスの方がソニーよりもはるかに大きい、はい、
そうですか、
いくらだ57兆かネットフリックス、
そう
でソニー18兆だから
全然違いますね、
約3倍、
はい、
3倍だね、
ネットフリックスすごいですね、
ネットフリが来てるわけね、
うん、そうですか、私まだネットフリックス入ってないんだよなアマゾンプライム、じゃあもうなんかどれに入ったらいいのかが、もうなんかお金 が、
ね、そうなのよ、
課金がもうちょっとどうする、
僕なんかだともうめんどくさいから、うん、あれを見たいからこれに入るっていう風にやるわけでしょ、
奥井さんぐらいになったらいいでしょ、会長なんですから
結局ね、みんな入ってるのよ、
入ってるんですね、ディズニープラスもあるし、
最近はさダゾーンに入ってるんだよ、
ね、あダゾーンにも入っちゃったんですか、
だってほら、
なるほど、
なんだっけ、はい、野球だっけ、
はい、サッカーも野球も、はい、 そうですよ、もう今ね、
サッカーか、
はい、サッカー、ダゾーンはサッカー、
ダゾーンじゃないと見れないっていうのが、はい、
ありますよ、なんかあって、あります、あります、地上波やらないとかね、う
ん、だからネットフリも入ってるんだけど、
う
ん、
そうですか。ジータスはちなみに入ってないですか。
入ってない。
ジータス入ってないだ。日本テレビ系ね。はい、
あ、いやでも、いやでもなんかそうだ、ね、入らないといけないか
ね。いろんなのがあってね。さすが奥井さん。
いやでもそれぞれ見たいものがその時どうしても見たいものがあって入る、
ね、はい、入るっていうね。
だからその後大会すればいいんだけど、
はい、
うん、でそのまま、それをしていないっていうことだよね。
奥井さんね、きっと、うん、奥井さんいい人だから、そのままっていうか、そのままになってそうな、
めんどくさいだけなのよ。
いやいやいやいや、うん、そうですか。ネットフリックスすごいですね。
ディズニーもだから、あの、うん、将軍を見たいから入ったんだけど、一度入ったら、はい、将軍終わっても、
はい、入っちゃって
やめられないっていう、うん、いつでも将軍見れるもんねみたいな。
なるほどね、次もありそうですし ね、
そう
ね、
そう、まあ、このソニーがいい、ね、はい、だからソニー対ネットフリという ね、
いうことですね、
構図に日本から見るとね、うん、そういうふうになるっていうことですわ、
はい、
次のテーマいきます、
はい、
これはね超真面目な話です、
はい、
いやこれまでも割と真面目な話してたんですけど、
全然真面目な話、
あの、ね、はい、これは環境問題ですね、
はい、
環境問題、
はい、
あのここのとこ暑かったり寒かったりっていうような気象の激甚化っていうのがあったりするのは、はい、やっぱり環境の問題でね、あの地球の温暖化っていうのが、関係してるだろうって言われてて、はい、二酸化炭素の排出量をなんとか下げないといけないと、うん、こういう話になってるわけですね、
はい、
で日本もね、それは先進国なんでかなり二酸化炭素排出してるわけです、
はい、
でこれをなんとか、少なくとも今よりは減らしていこうという試みをいろいろやる中で、はい、排出量取引所というのがあります。
はい、なるほどね。
これ欧米ではもうとっくにやってて、日本でも やってるんですよ、やってるんですが、まあ、本当にチャラチャラとした、これ実は二酸化炭素1トンあたり何万円っていう値段の付け方なんですよ。これがね、あの例えばヨーロッパで1トンあたり10万円だと、
はい、
日本で1トンあたり1万円とか、
はい、
もう話にならないから、うん、みんなヨーロッパで取引するとかですね、はい、そういうくだらない話になっちゃってて、
うん、
いけてないので仕切り直しをします、
はい、
政府は26年度に本格運用を始める排出量取引制度は、二酸化炭素排出量が年間10万トン以上の企業は必ず参加しなさいと義務付けますと。
なるほどね、はい、
これでね 6,7 割カバーできるんで、うん、3,400 社と、まず国がその企業に、はい、おたくら、あの大体どのくらい二酸化炭素出すのっていうのは、これ枠を決めてあげる、
はい、
でこれはもう第三者があのチェックするんですね、はい、でその枠を割り当てると、
はい、
実際どれ今年はどうだったのっていうのを出るじゃないですか。
はい、
ごめんなさいちょっと増えましたって言って、はい、何っつって、じゃあその増えた分は何とかしろと、何、はい、とかしろというのは、
はい、
減らした人がいたら、はい、そこから買い取りなさいっていう、
その枠を買い取るってことですね。
そうです、そうです、
はい、なるほど。
それが取引所でしてね、
はい、
この取引所があると減らす方が、減らすことでお金になるっていう、
そうですね、メリットがあるってことですね。
減らせば、はい、減らせばメリットになるっていうのは、
はいはい、
まあ大した収入ではないけれども収入源にはなる。
うん、
大企業なんでみんな、はい、このクラスはこの大企業からしてみると大した金額ではないものの、そういうことをやってマイナス、つまりカーボンネガティブにしているっていうことは、例えば消費者とか、
はい、
一般国民の目から見ても非常に喜ばれる、環境報告書とかも良くなる、
な
る、ね、株価が上がる、
守ってるっていうことを示せるってことですよね。
それがだからなんとなくではなくて、はい、きちっと国のこういう、仕組みの中でやれるっていうのは、企業にとっては意味がある。
なるほど。
ちなみに、
はい、
超巨大な二酸化炭素排出企業、
はい、
日本、
はい、
ダントツ、本当にダントツだな、はい、超ダントツナンバーワン、
量がもう半端ないですね、
半端ない、ジェラ、
はい、
ジェラっていうのはあれですね、うん、あの東電と中電 の、
はい、
あの電力の発電のですね、
すごいですね、
1億、ね、もう約1億7000万トン、
はい、
2位の日本製鉄が9800、はい、まあ、約1億トンだから、
はい、
いや
1.5 倍以上ってことですね。
そうだって 日鉄の下って三菱ケミカル708万トンだから、
うん、もうじゃあもう圧倒っても
この2社
2社が圧倒的って
ことですね。ジェラと日本製鉄、うーん、この2社が頑張れば日本の二酸化炭素は減る、は
い、減る。なるほど、まあ、温暖化本当深刻ですからね、うん、できるところが大きいところがやってくれないとっていうね、
うん、頑張ってほしいですね。
はい、はい、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。